こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来、久野先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はですね、非常にレアな、そして超重要な情報をいただけると、はい、ということですね。
障害者雇用ってわかりますか？障害者雇用の、まあわかると思うんですけど、はい、障害者雇用率って聞いたことありますか？
なんか社員が何人以上だと、障害者の方を雇用しなければいけないというルールがあり、よく特定なんとか会社みたいなのを大企業が作ってて、みたいな、なんか程度でしか分かっておりません。
十分分かってると思います。はい、今の、まず、原理原則のところを話しますと、はい、障害者の法定雇用率っていうのがありまして、はい、で今令和今6年の4月に改正されて、うん、民間企業が、民間と公的なところは若干違うんですが、民間でいくと 2.5% っていう数字に動いてるんですね。はい、そうすると40人以上を雇用している会社であれば、うん、1人障害者雇わなきゃいけないと。
はあはあ、
で、令和8年の7月に法改正入ってまして、
はい、
2.7% に上がります。
ほう。
そうすると 37.5 人以上いると、1人雇用しなきゃいけない。
障害者の方。
はい。っていうのがありまして。
これ、なんかどんどん 2.7 が今度またさらに上がっていく方向なんですかね。
そうです。どんどん上がっていくっていうところです。で、ペナルティがありまして、
はい。
で、ペナルティは、100人超えた会社に関しては、5万円、要は、まあ、40人の会社さんでも、違反してても、基本的にはお金払わなくてもいいんですけど。
はあ、あ、そうなんですね。
はい。100人超えの会社は、100人超えだったと思うんですけど、ちょっと以上か超えかっていうのは、ここはちょっと、で、5万円のペナルティがあるんで、なんていうか、急務なところは、100人超えの会社に関しては、まずいなと。
はあ、
お金、毎月5万円払わなきゃいけないっていう。
年間60万の、まあ、要は、感覚的には罰金払うみたいな感じってことですね。はい。
で、あと、あんまりひどいと、注意されても直さないと、社名公表みたいなところがありまして。
厚労省サイトにってことですか？
そうですね。ああ、社会的制裁も受けるんですけど、実際は達成率が、今大体 46% ぐらい。達成率が、令和5年の時は 2.3% だったんですよ。
はい。
それで 50% ぐらいで。
年々上がってるんです。
そう。で、雇用率が上がるたんびに、達成率が落ちてってる。
それはそうですよね。
まあ、そうですよね。で、大体 2% 上げて、今 46% ぐらいなんで、今度また 2.7% 2% 上がると多分 42% とかそういう
数字になってくる、ね。達成率がどんどん下がっていくとか。
で、これを国は結構問題視しててみたいなところがまあ背景にあるところです。
なるほど、なるほど。
で、あとは、まあ、これもちょっと知識なんですけど、実は障害者手帳を持ってる人って、今1100万人ぐらいいるんですよ。
そんなにいるんですか？
結構多いんですよ。
え、人口の、いや、1割ぐらい？
1 割ぐらい。もちろん高齢者の方もいますし、いろんな、まあ、難病の方もいるしとかっていうのは、いろんなパターンはもちろんあるので、全員が働けるかどうかわかんないんですけど、雇用障害者数っていうのは、その10分の1で、110万人ぐらいしかいないと。これが今の障害者雇用の現状です。
なるほど。
はい、
なるほど。
で、
1000万。人以上、1200万人ぐらいいて、そのうちの 10% ぐらいしか働けてないと。
そうです。で、これちょっと2回ぐらいに分けて話した方がいいのかなと思いながら。
は
い、
は
い、
まずはその障害者雇用の今、ちょっと概要を伝えていただいてるってことですよね。
で、障害者雇用って、皆さんなんかよく俺はやれるぞと、うちの会社やるぜっていう人多いんですよ。
こう、あ、でも障害者実際雇用するぞと。
そうです。で、始まってみなさん結構頓挫するんですね。これは僕らもやってて感じるんですよ。で、障害者雇用って難しいんですよ。なぜかというと、障害って種類が大きく分けても5つぐらいありまして。
あ、この辺全然抑えれずね。5つぐらいで分けれるんですか？
そう。一つが、身体障害。
車椅子とか？
はい。で、あと、まあ、身体と知的と精神と発達難病みたいなのがあって、はい、で一個一個、ロームで配慮するべきポイントが違うんですね。
なるほど。
だから例えばですけど、身体障害の方雇うじゃないですか。頭は、というか、仕事的には、すごく、例えばめちゃくちゃ優秀で、健常者と全く変わらない
っていうか。むしろ頭バリバリいいみたいな人当然いますもんね。
います。ただ、車椅子での移動に対応した、
バリアフリー
とか、トイレとかを整備しなきゃいけないので、ハード面のコストが先にかかるんですよ。
なるほど。
そうすると、トイレ直してまで雇うかみたいな話になると、雇用に対してネガティブになったりだとか、あと、同じ属性の身体障害の方が入ってくるかどうかわからないので、
それが本当その方だけのためだけになっちゃう可能性もあると、ちょっと いや、どうするってなっちゃうのか。
そう、歩けるんだけど、手が上がらないので、上の方に荷物が置けないっていうケースもあるじゃないですか。とか、そういうのがあって、
だ
から
、バラバラです
もんね。バラバラなんですよ。
なるほど。
で、次に、知的障害の方っていうのは、まあ、マニュアルとか手順書とか、そういったものをかなり整備しなきゃいけなかったりするケースはあったりするんですけど、うんうんうん、ただ、単純な作業とか反復作業とか、そういうのは得意だったりするので、そういうのをお願いしたりだとか。
逆に言うと、そういう仕事を作れないと、そういう方雇えないですもんね。
そうそうなんです。だから業務の切り出しって、意外と中小って苦手なんですよ。
あ、
だ大企業、めちゃくちゃロットがあるので、分業が進んでたりだとか、はいはい、その、障害の属性に合わせた仕事が貼り付けられるんですけど。
私も大企業いた時は、子会社にそれがあったんで、部品の仕分けとか。
ああ、そうです
ね。そういうのをやるみたいな、はい、分業してましたもんね。
そうですね。で、結構精神の障害の方で、そういう方を、すごく社内に取り込んでる方もいると思うんですけど、めちゃくちゃなんか一つのことに集中できる方とか、8時間ずっと同じ
社員。逆にそれがね、天才的なんですね。
そうなんですよね。で、ね、で、品質管理やったりとかなんですけど、精神障害の場合は、その業務設定が結構難しくて、障害に合わせた合う業務に設定しないと、ストレスになったりとかするので、
なるほど。
で、続かなかったりするんですね。で、次に
何でしたっけ、発達障害。
これは指示を具体的にしたりだとかですね。あと、まぁ、ちょっと順番。
発達障害ってよく ADHD とか。
ASD とか。
あ、ごめんなさい。あれって障害なんですか？あ、そうか、発達障害か。
そう、まぁ、今最近はだから、このあたり昔はファジーだったんですけど、うん、あんまり線がなかったんですけど、最近少し医学的見地が上がってきてて、はいはい、まあその発達障害で認定されるケースも出てくるじゃないですか。
あ、そっか、その場合はじゃあ障害者雇用としてのカウントに。
カウントにはなりますから、まあでもその、これも濃淡ありますから、ただスケジュール管理が結構苦手たりするので、スケジュール化するとか、で、あとな、まああと難病っていうところで、難病の場合は、その病気に配慮しなきゃいけないから、まあ在宅を中心にしたりだとか、うんまあ、業務配分で突然お休みするとかっていうのは、もう考えなきゃいけなくて、
でそれだけこう、なんか多様って言っていいのかな、その、何に合わせていいか分かんないぐらいバリエーションがあるわけです、ね。
そう、そうなんですよ。だから、僕別に障害者行為ネガティブじゃないんですけど、その基本的には障害者が働ける会社っていうのは、誰でも働ける会社だと思うんですよ。
あ、
めちゃくちゃいい会社だと思うんですけど、
なるほど、
現実的に中小の生産性、分業体制、マニュアル整備体制で考えたら、うん、ちょっと無理じゃないのっていうのが、無理なケースが結構多いし、
受け入れられる体制を作るポテンシャルがなかなかないってことですね。
かなり費用も初期にかかるし、あと離職して入れ替える時の採用コストとか、また離職してやり直しになるので、結構みんな心折れちゃうっていうのが今現状なん
ですね。なるほど、まあ、現状ですね、
はい、だからもうハード面とソフト面の、要はハードは設備とソフトは人の理解で、これももう一個あるのが、他の社員も理解させなきゃいけないから、組織全体でのトレーニングが必要だと。
まあそうですよね。うん、組織として受け入れるわけです
から
ね。
そうなんですね。そのあたりが結構大変だよねっていうところから、あって、で、ここからちょっと本題に入っていくんですけど。
あ、ここからが本題なんですね。
はい、これ次回ぐるぐるレベルになったら大丈夫ですか、
はい、じゃあ頭出しだけをして、
はい。
で、これ今それをどう対応するかっていう話があるわけですね。その解決策としての話が。はい、
で、大企業でもこうだよってところだけ発達して、次回中小の課題、はい、解決に行きたいんですけど、今大企業は特例子会社制度っていうのがあるんですね。
はい、
なんで何かっていうと、親会社が作って、で、子会社を作るんですね。特例子会社っていうのはですね、意思決定機関で、親会社が、まあ、一応支配権があるとか、
はい、
役員派遣してるみたいな感じで、関係性があることが大事なんですけど、
はい、
で、そうすると、例えば特例子会社で、その、障害者専用の仕事みたいなのを作るんですよ。
なるほど。
そうすると、そこで、例えば親会社が本当は30人雇わなきゃいけないんだけど、
うんうん、
親会社ではちょっと雇えないから、特例子会社30人雇ってますって言ったら、それで障害者雇用 OK だよみたいなところがある。
なるほど、なるほど。
で、
これは結構
有名ですよね。で、ホームページも載ってる、ホームページがどこでも公になってるのは、例えば、トヨタ自動車でも、まあ、トヨタ、ループスとかみたいな感じで会社があってみたいな、特例子会社はもう世の中的には全部広まっててっていうところがあ ありまして。
大企業は自分たちで特例子会社を作ることで、その障害者雇用のルールの何人採用しなきゃいけないよっていうのをクリアしていくスキームがあるんだけれども、
中小そんな作れない。
作れない。だって一人受け入れることすらできないんで、特例子会社なんてなおさら無理ですよね。
コストも合わないと。
はい、
でそこで、次回ちょっと詳細話したいなと思うんですけど、これがすごいなと思ったのは、障害者雇用促進協同組合と。
初めて聞きましたね。
これを、厚労省がですね、管轄して、中小企業向けに協同組合を作って、
うん、
でそこで雇用した分を、自社の、その組合雇用してくれる分を、自社の障害者雇用の数に当ててもいいよってスキームができた。
へぇ、それは何、いつできたんですか。
これはね、おそらく、もうちょっとわかんないんですけど、だいぶ前からあった可能性はあるんだけど、でも全国でも今何十社ぐらいしかなくて。
あ、そんな少ないですか。はい、一応法整備はされてたんだけれども、実態がなかったが、ここに来て、ちょっと増え出してるってことですか。
そうですね、増え出してる。まあ、知り合いの経営者の方がやり始めて、
ああ、そういうこと。
面白いなと思って、ちょっとキャッチアップをずっと1年ぐらいしてたんですけど、お客さんに紹介したら、これ一応ね、なかなか事業として大変そうだなと思ってて、どうやって継続させるのか、あと、共同組合の運営自体が大変そうなんですけど。
いや、そうですね。ちょっとそのあたりの時間に話聞きたいですけど、はい、じゃこの話は、その中小企業の障害者雇用促進協同組合。
はい。
という、のは意外とあれですか、社労というかこの業界でもあまり知られてないようなテーマってこと。
そうなので今日社労さん先生もおそらく知らない
し。あ、そういう話なんですね。
はい。僕も知らなかったので、とんでもないの見つけてきたなと。
あ、そういうことですか。
はい、
じゃあ今日はね、頭出しでね、全体像をお伝えしましたので、
今日やるといいな。
次回
詐欺みたいな
中身をねお伝えしたいと思います。ということで、障害者雇用促進協同組合について、
はい、
次回楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。